それでは私の方から最初に、お配りさせていただいております、パワーポイントのコピーに沿いまして、ご報告させていただきたいと思います。プレスリリースもあるかと思いますけど、ページ番号を申し上げますとき、画面と同じページ番号で申し上げたいと思います。それでは早速でございますが、まず今回の決算の総括をさせていただきたいと思います。2ページ目ご覧いただきたいと思います。連結の業績でございます。増収増益、それから売上高、各利益ともですね、一応過去最高を計上させていただいております。連結売上高はインド、欧州、日本で4輪販売、あるいは2輪販売の増加などによりまして、2期ぶりの増収ということになっております。増益としましては、日本、アジア、欧州での損益改善などが反映されております。4輪車の世界販売につきましては、インド、欧州、日本、インドネシアなどで増加し、こちらの方も過去最高となっております。二輪車の方は、なんとか台数は回復してきまして、インド、中国、インドネシアなどで増加という結果になりました。それから通期の業績予想の方でございますが、ちょっと為替見通しなども不透明なところもございますので、前回予想を据え置きとさせていただきたいと思っております。それから3ページ目、具体的な売上高利益の数字でございます。一番左の編みかかった部分が該当の数字でございます。ちょっと次のページで9ページ目のとこ、ごめんなさい、4ページ目の方をご覧いただきたいと思います。事業別にもちょっと分解してみたのがこれでございますが、これの一番右の合計欄の一番下ご覧いただきたいと思います。全部総合計で2兆7249億円の連結売上高ということで、4729億円増加ということになりました。国内売上、内訳はその上全部なんですけど、国内売上高、海外売上高、連結売上ともに過去最高ということになりました。それから外の枠のところに縦と横入れておりますが、為替影響、売上の為替影響でございますが、1326億円の増収要因ということになっております。5ページ目でございます。営業利益につきましては、販売増加に伴い営業政策費が増加しましたが、販売増加に伴う売上構成変化等の増加、あるいは為替差益といったところもございまして、営業利益は前年比924億円増、2598億円ということになりました。為替レート6ページ目はご覧のとおりでございまして、各通貨で円安となりまして、最期的には368億円ということになります。半分弱でございますが、インドルピー151億円というのが効いております。7ページ目、設備投資、減価償却費、研究開発、有利負担残高は、このとおりでございます。それから8ページ目のキャッシュ残高につきましては、特に営業キャッシュ、営業活動キャッシュフローの増加などが来まして、前期末に比べて438億円増加の6578億円という残高になっております。9ページ目、事業別の業績でございます。左が四輪車事業でございますけども、こちらの方もトータルとしまして、四輪車事業の売上高は2兆4896億円、前年比4305億円ということでございます。営業利益はその下のグラフの下でございます、左下ですが、日本、アジア、欧州での損益改善などを反映しまして、2483億円と前年比862億円増加でございます。真ん中の欄の二輪車でございます。 売上高の方は、インドでのスクーターあるいは先進国で大型バイクの販売貢献などがありまして、1810億円、前年比378億円増加いたしました。営業利益の方でございますが、前年は営業損失36億円となっておりましたが、営業利益16億円ということで、黒字になんとか転じているおります。一番右の特機等事業、船外機関係でございますが、こちらの方はちょうど、この写真に載っております DF350A という新型が北米欧州で非常に販売が好調に伸びておりまして、これらを反映しまして543億円の売上高、46億円増加、営業利益も99億円、10億円の増加ということになっております。10ページ目は今度は所在地別に見たものでございます。ご覧のとおり各所在地で増収増益ということになってございます。日本一番左、それから欧州その右、アジア、営業利益は第3四半期としましては過去最高ということになっております。なおアジアではインドのマルチはもちろんでございますけど、内数に入っておりますインドネシアあるいはタイなどで増益となっております。11ページ目、会社数あるいは従業員数の数はご覧のとおりでございます。それから12ページ目ということで、先ほど冒頭申し上げましたように、通期業績予想は前回予想を据え置く形にさせていただいております。具体的な数字はこのとおりでございます。続きまして当期の生産販売の状況を報告させていただきます。13ページ目でございます。まず四輪の生産でございますけど、一番左にありますように日本あるいはインドでの増加がございまして、244万台、22万8000台の増加ということで、過去最高をこちらも更新しております。14ページ目にありますように、ちょっとそのうち日本での小型車について一言補足させていただきたいと思います。この段階を追っておりますけれども、16年の第2四半期でイギリスの輸出を開始と、それから同じく第4四半期で新型スイフトの輸出を、生産を欧州から移管しまして、サガラに切り替えて輸出開始ということに伴いまして、おかげさまでサガラ工場がやっと稼働率が上向いてきておりまして、ちょうど年末に出したクロスビーもここでやりますけども、17年の1月以降サガラ工場ではですねフル操業が続いておりまして、こういうサガラ工場の稼働率改善も日本セグメントの業績改善、先ほど合格しましたところにも貢献させていただいておりますといったところを合格させていただきます。世界の販売でございます。15ページ目、こちらの方ですが、前年比24万4千台増加の236万8千台と、いうことで、こちらもこの期としましては過去最高となっております。それぞれ の日本欧州インドでのですね増加率を載させていただいておりますが、ちょっと右下にトピックスでちょっと脇にそれますが、南アフリカ、こちらも四輪の方が順調に伸びておりますけど、このまでも一度合格したことありますが、それに続きまして2年連続でブランドオブザイヤーと、スズキというブランドについて受賞させていただいているといったところを合わせて合格させていただきたいと思います。16ページ目でございます。日本の四輪でございますけども、おかげさまでワゴン R あるいはスイフトといったのに加えまして、昨年末に新型スペーシア、クロスビーといった投稿を投入し始めております。前年比比べて2万7千台増加の46万8千台 と、軽自動車と登録車の内訳は棒グラフの通りでございます。 ちなみにちょっとこの辺も宣伝になっちゃって恐縮でございますが、新型のスイフトは今3代目に入っておりますが、3代連続で RGAC のカーオブザイヤーを受賞させていただくことができました。高い評価をいただいております。17ページ目でございます。まあ、これも新車発表会に来られた方はご存知の通りでございますけれども、特に特徴的なところを書かさせていただいておりますが、両社ともに共通しますのは、一番下に書いております、安全関係のところでございます。モーターショーでも PR させていただきましたけど、まあ、この安全のところはむしろどんどん強化していこうということで、企業間の競争も始まっておりますし、国の方でもどんどん推奨を加速ということで、セーフティーサポートカーをどんどん各社導入してくださいというガイダンスも来ておりますので、まあ、我々も競争とそのガイダンスの両面を踏まえてですね、どんどんこの安全率を上げていこうかというふうに思っております。新車でもですね、こういう対応をさせていただいております。それから4輪の欧州は18ページ目でございまして、こちらの方もスイフト、あるいはエスクロス、イグニスと、イグニスはこれ日本の相良から輸出しているやつでございますけども、こういったところも非常にヨーロッパの方に受けておりまして、14ヶ月連続で前年比増加を継続できているといったところが言えようかと思います。19ページ目はですね、インドでございます。こちらも台数ともに順調でございまして、42月で122万6千台、16万5千台、15.5% と非常に高い伸びができております。特にバレーノ、あるいはビターラブレッツァ、これはビターラのインド専用版ということで、インド開発のやつなんですけども、あるいは新型のディザイア、こういったところが好調でございまして、かような数字となっております。こちらの方も第3四半期としては過去最高を更新しております。まあ、ちょっとトピックスで、宣伝も載させていただいておりますけども、ご参考にしていただければと思います。ASEAN でございます。20ページ目でございますけども、まあ、なんとかここに来て ASEAN が回復の土俵に乗ったかなという感じがやっと出てきておりまして、ASEAN4 カ国全体でですね、12万5千台ということで 19.1% の前年比の伸びを実績として出しております。特にインドネシアでございますけど、まあ、インドネシアの景気が回復することによりまして、特に私ども商用車が多く占めてるんですけども、商用車の復調がに結びついてきたというのと、それから乗用の方でもですね、もうインドからイグニス、バレーのあたりを導入いたしまして、これもインドネシアの方々に国内で受けているといったところもありまして、前年同期 21.8%、シェアも一時 10% 割ってましたけど 10% 台に戻るといったところまで来ておりますので、いい感じになり始めているかなと思っております。ただ、まあ、工場の稼働率も上がってきましたけど、まだまだこう生産能力たっぷりありますので、なんとか、インドネシア国内での販売と、それからインドネシアからの輸出といったところを増やしてですね、稼働率改善に結びつけていきたいと思っております。タイでもですね、シアーズを投入しまして、こちらの方が国内で堅調に伸びてきたということでございます。タイの方もですね、国内と輸出両面で稼働率を上げていきたいというふうに思っております。ということで、ASEAN の回復を報告させていただきます。21ページ目は二輪関係でございます。前年同期に比べて生産で、21万6千台増、販売で17万4千台増ということで、ご覧のような台数になってきておりまして、まあ、特にアジアの方が増加いたしました。このグラフでもちょっと内訳的には22ページに載させていただいております。次のページに、 アジアの販売ではですね、特にインド、あるいは中国、インドネシアなどで伸びが出てきております。中でもこのインド、ちょっと写真にも載させていただいておりますけど、125cc のスクーターアクセス、これが非常に販売が好調でございますのに加えまして、イントルーダー、モダンクルーザータイプなんですけども、これも新しく投入しましたところ、ちょっとレトロな感じも受けてですね、インドでは非常に二輪の伸びが順調に来ているかなという感じがいたしてきております。世界的には23ページ目にありますように、特に先進国の方はあと大型車で、他にもありますけど投入させていただいております。それから125の GSX-R125 の方もですね、本年1月より新型スポーツバイクということで発売いたしましたので、これまで大型のところをどんどん投入し始めたのに加えて、こういったところも新車投入しております。ちょっと12月は富士行きにも入ったので、販売実績に表れてないところもありますけど、これからまた少し加速をしていってですね、年も明けましたので、もう少し暖かくなってきたところで、販売に馬力をかけて二輪の再建を加速していきたいというふうに思っているところでございます。最後24ページ目は、通期予想のこの台数のところでございますが、売上等々のところで申し上げましたように、これもとりあえずは据え置きとさせていただいております。以上でまず私からのご報告を終わらさせていただきたいと思います。